この小林明の熱き心にですけれども、先生はカラオケでもお歌いになるそうですね。
あまりレパートリーがないので、いつもワンパターンのカラオケになるんですが、まあ、この歌はいつも、初っ端で、
はい、
歌ってます。
そうですか、
はい、
気合入りますね、なんだかね。
そうですね。まあ、ちょっと若い人にあまり受けるか受けないかわからないんですけども、だんだんちょっと自分の年も分かってきてしまうんですが、まあ、歌いやすいなと、
はい、
まあ、なんか自分に合ってるなということで、うん、まあ、よく、まあ、宴会とか、まあ、忘年会とか、まあ、いろんなところで、そういう機会があった時に、まあ、進めればまあ歌ってます。
そうですか、はい、ただ先生方同士っていうのはお忙しいですし、お時間も合わないでしょうから、そういったお仲間でのこう飲み会みたいなことってないですよね、あまりね。
そうですね、医者同士はなかなかみんなそれぞれいろんなスケジュールや予定がありません。どちらかというと自分の部署の、例えば整形外科の外来のスタッフと人とかですね、うん、まあ、病棟なり、まあ、手術場とかね、
はい、
まあ、そういうような、どっちかというとスタッフの労、まあ、のために、まあ、一緒に呼んで、まあ、食事会とかして、うん、その後カラオケというのが、まあ、まあ、時々あります
ね。そうですか、はいはい、まあ、そういうコミュニケーションもね、すごく大事ですよね、一緒に働いていく中でね。
はい、
そうですか。ではですね、太田先生はなぜこの医師という職業に就こうと思われたのか教えていただいてもいいですか。
そうですね、まあ、医者になるには、まあ、医学部に入るわけですけども、
はい、
まあ、そうなら学生の時のことを思い出さないといけないんですが、もともと自分は不器用な人間だというふうに思ってますので、
はい、
まあ、どっちかというので私 の、 実家というのは、まあ、建設業をしてるんですね、まあ、大工さんですね、
はい、
で、まあ、どっちかというと、まあ、その、まあ、天に職を持つというか、その技術的な、ことをまあ自分の周りでね見てきましたし、
はい、
あと昔いろんな野口英世とかね、そういう医者の伝記とか見て、
はい、
あ、かっこいいなと、まあ、単純にそう思ったこともあって、だどんな医者になるかというのは考えてないんですなかったんだけども、まあ、漠然と、まあ、医者という職業であれば自分が一生やって、行くには合ってるんじゃないかなとね、まあ、漠然とそういうものは中学校高校入る前ぐらいですかね、ちょっと思い立って、それがまあずっとその後も、変わらなかったんで、まあ、この道 に進んだということですね。
そうですか、はい、中でもこの整形外科を選ぼうと思われたのはどこかで何か思いが芽生えたってことですか。
そうですね、やっぱり学生の時にまあいろんな前科をね、いろいろまあ実習で回ったりして、はい、まあ内科がいいのか外科がいいのか、ね、まあ、産婦人科がいいのか、まあ、いろんな科が、小児科がいいのか、ね、あるんですが、うん、まあ、一通り見てやっぱり自分はどっちかというと、まあ、外科系で、例えば内科の先生というのは、まあ、どっちかというと非常に論文読んだりね、いろいろディスカッションしたり、うん、まあ、いろいろ思考をして、もちろん整形もそうなんですが、まあ、そういうことが非常にメインになってきますけども、
はい、
まあ、私はどっちかというとやっぱり常に体を動かして手を動かして、
はい、
治す方が、まあ、そのうち の、 父親や祖父がその建築の方をやってましたから、うん、なんかそういう整形科っていうのはどっちかというと大学に似てるんですね。電気のこもりとかね、
はい、
ハンマーとか、のみとかね、まあ、金槌とかね、
はい、
使ったり、そういう、まあ、そういうような、まあ、手術 の、 内容なので。
あ、そうなんですか。そういったものを使われるんですか。
普通の日常大工で使っているようなものをね使って、もちろん綺麗に消毒した医療用のものですからね、まあ、そういうのは割合なんか自然に合ってるので、まあ、自分は整形合ってるのかなとね、いう感じもしたし、あと学生の時に整形科の病棟を回った時に、
はい、
まあ、いろんなコルセットをしたりね、松葉杖ついたり、うん、まあ、そういうような機能障害 の、 その手術した後の方の、まあ、病室張った時の雰囲気はね、なんだか自分に合ってるなと、ね、いう感じもあったので、まあ、外科系の中の麻酔外科が、まあ、結構面白いなと思ってね、まあ、進みました、
はい、実際に、はい、この整形外科の先生になられて、
はい、
こう何かすごく印象に残っていることとか忘れられないみたいなことってありますか。
そうですね、もう二十数年経つんですが、
はい、
まあ、やっぱり本当に今、まあ、技術を身につけるというのは非常にもう時間のかかることだし、うん、あと、 まあ、自分であのいいと思ってもなかなかあのあるいはまあ患者さんの満足も考えてですね、はい、あのまあ、自分であの本当にあの、自信ができたと思った時にまだまだ足りないということが分かったりして、まあ、ちょっと抽象的なんですがあの、まあ、常に、やっぱり自分の、まあ、今かなり自分であのやってることを、まあ、以前はあの整形科全般全てをね、
はい、
まあ、骨折 あと関節関係背骨関係ね、うん、まあ、あらゆることをまあ手を挙げてましたけどもやっぱり自分の専門をどんどんどんどん深めていけばいくほどあのやっぱりそういう、技術的なことを含めた患者さんにより満足してもらうこととやっぱり、まあ、あの昔考えていたことでやっぱり違うかなとね、うん、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども患者さんの満足望まれるものと、俺らが普通にやってきたこととやっぱりうまく合致しないとあの非常にあのお互いにあのいい医療いいあの満足度は得られないのかなと思ってます、はい、
そうですね、またあの患者さんはしばらくそのリハビリですとかねそういったことで病院にも通って何度も何度も長い間先生と顔を合わせるっていうことにもなると思うんですよ、うんうん、そういうのもやはり先生がこう信頼できるなとかそういった思いを持ってほしいっていう気持ちもあるんだと思うんですよね。
そうですね、それは非常に大きいですね。あの、特にあの私はあの、まあ、リハビリの方も力入れてやってますし、で特に今の肩というのはあの例えば手術して退院したらもうそれでおしまいということはあのなくて、
はい、
もうその患者さんを手術しようと思ったのであればもう半年1年2年あるいはずっと何年間もね、
うん、
あるいは、まあ、例えば人工関節の手術した場合なんかはもう5年も10年もね続けて見ていかなきゃなりませんので、
はい、
その患者さんがもうこちらに全面的にやっぱり信頼できると思われないと患者さんの方から手術してくれとは言われない。
あ、そうですね、はいはい、
だから
お任せしていいかどうかっていうことになりますもんね。
まあ、例えばその目の前にもその骨折できてねもう大変な外傷が来た場合はもうそれは有無も言わさずというかね、
うん、
患者さんももてこなんとかしてくれとね、まあ、そういう深い人間関係なくもうすぐ即手術とね、
はい、
そういうことがは、まあ、あのそう急性期の外傷なり診療の場合ありますが、まあ、どっちかというと私が扱って慢性疾患が多いので、
はい、
そういう場合は、まあ、例えば半年1年あるいは2年ずっと外来で通ってくれて、まあ、ここらでも手術をないしますよね、
うん、
という感じに持って患者さんが言われてくるまでにはやっぱりこちらがあの十分なあの、インフォームドコンセントというかね患者さんに、治療内容病状を説明して理解してもらってでこちらのまあ信頼を得た状況で初めてそうじゃあ次の高いその手術というあの治療の段階に入っていくと、ね、いうことですね、
はい、やはりその患者さんとその医師という方とのたくさんのコミュニケーションが必要ってことなんでしょうかね、うん、
それ非常に重要ですね、
うん、はい、話をたくさん聞いて、またその説明もたくさんしてということ、うんうんうん、お互いにですよね、う
ん、ただじゃあ本当にまあじっくりね患者さんにまあ30分もねじゃあ外来で話できるかというと、
うん、
これはとてもあのできないですね、
はい、
日常診療ではもう特に整形外科はもう常にやっぱ2時間3時間待ちとかねいうこともあってもう本当にもう、まあ、初回は初診の場合は少しあの時間かけてね、
はい、
確認して、お話しするんですが、
うん、
まあ、2回目3回目以降例えばずっと注射に通われるとかねそういう場合はもう本当にもう、まあ、流れ作業じゃないですけどねもうどんどん看護師がベッドにどんどん患者さんをあの配置して、うん、俺はもうどんどん注射して回るとね、
はい、
まあ、それは二言三言もちろん声かけますけどねどうですかというのを言いますけどもだからそこでじっくりまた腰据えてね、まあ、ゆっくりお話するというのは現実のところはなかなか難しいのは現状ですね。
その辺でちょっとねなんだか葛藤も終わりかなと思いますけれどもね、
うん、まあ、ジレンマがあるんですけどね。
そうですよね、うん、まあ、ただそうやってあの先ほどもご紹介した専門の、ね、肩関節鏡手術ですとか、まあ、その他いろんなこの技術みたいなものもどんどんどんどん進んでいて、うん、そういった勉強っていうものも大変なのかなというふうに思うんですが。
そうですね、やっぱり常にあの自分で自分でやっぱり特に専門としているところで関してはやっぱり最新の知識なり情報なり、技術を持っていないと、まあ、それをやっぱり患者さんに提供するわけですからね、
うん、
あの常にそういうあの自分に、まあ、そういう強い責任があの与えられていますので、
はい、
やっぱそのあたりはあの常に同じ、肩の関節鏡手術を、ね、専門とするドクターの集まりがありますので、まあ、そういうところの研究会なりあの検討会なりねこれはもちろんそういう専門の学会が年に何回かありますからそういうところではまあ必ずまあ自分でまあ症例出してうちの病院のまあ症例を発表したりね で、まあ、論文を書いたりと、まあ、そういうことを常にやっていかないと、それはやっぱり続かないんだと思いますね。常に最前線の最先端の状況を維持しようと思ったら常にそういうことをアクティブにやっていかないと、絶対あとは支持層になっていくと思います、はい、
それももうご自身の心持ち次第というか。
そうですね、そうね、自分でやっぱり常に伸ばしていこうと、常にそういう気持ちがないと、そういう自分で積極的にいろんな学会研究会に出ようという気もならないし、また多くの患者さんに手術を進めようという気持ちも起きなくなると思いますね。
そうなんですね、はい、じゃあ太田先生がこれからも大事にしていきたいことっていうのはどんなことがありますか。
そうね、まあ、大事にしていきたいことはやっぱり自分自身にやっぱり、まあ正直にと言ったらおかしいですけどね、まず本当に患者さんのために自分は今やってるのかどうかと、つまり自問自答しながらね、まあ、本当に手術を進めてるけども本当に患者さんのために進めているのか、まあ、間違いないのかね、はい、本当に患者さんが不快によって良くなるのか、今の自分の技術で満足してもらえるだけのもの上がれる自信があるのかね、まあ、常にその自問自答しながら日々外来診療を当たってます、
ね、そうですか、はい、じゃあこの整形外科のお医者さんとしてこう聞きの皆さんに何かお伝えしたいことっていうのは何かありますか。
皆さんというのは普通の一般の方ですね。
そうですね、一般の皆さんですね。
まだまだ整形外科皆さんご存知かもしれませんが、あまりよく分かっておられないという、まあ、以前はその整形外科と美容整形とね、ごっちゃにしている方もありましたし、はい、あるいはそういう病院 その医者じゃなくてその接骨院の、先生というかね、接骨院と、まあ、整形外科も同じようなものだろうと、ね、思っている人も結構今でもやっぱりあります、
はい、
まあ、過ちの医者とね思っている人も中にやっぱりあるんですが、やっぱりまずは何かその障害なり怪我なり、思わしくないなと思われたらまずやっぱり整形外科を受診していただくのが一番、正しい順序ですね、
はい、
骨折してるのに、まあ、近くの例えば接骨医さんとかでただマッサージだけずっと受けていて、まあ、かなり経ってからねレントゲン取って異常な点が分かるとかね、うん、いうこともよくありますので、もちろん私らも麻酔、はい、他の、整形科以外の、分野の方と、まあ、協力しながらねやってるんですが、やっぱりまず整形外科で正しい検査なりをして診断をつけるとね、
はい、
それによって、まあ、どういう治療が適切かと、ね、いうことは分かりますので、どうしたらじゃあ整形外科なんかということですけども、お腹痛いとなったら、ね、やっぱ内科では外科でしょうしね、はい、まあ、風邪ひいたら内科というふうにありますが、整形外科はまず首から下ですね、
はい、
首から下の、体を扱っています。でそれで内臓以外のところですね、で骨と関節と、まあ、神経とね、まあ、あと普通の一般の、まあ、外傷怪我考えてもらっていいんですけども、
はい、
まあ、そういうところで何か不都合な点異常な点痛みがあるとかね、そういうことであればもちろん整形外科来ていただいていいですし、そこで、まあ、時には整形外科実は整形外科以外の例えば神経内科の領域だったとかね、脳外科領域だったとかね、いうことは分かることもありますけども、そういうことも十分整形外科の方でまたまあ、フリー分けというのは、ね、できていますので、
はい、
迷ったらまずは整形外科に、受診していただければいいと思います。
なるほど、はい、これはちょっと勘違いしていたわって思われた方も多いかもしれませんね。
時々ありますね。
ということで、はい、あれと思ったら、まあ、整形外科にまずは足を運んでいただきたい、はい、ということでした、はいはい、今日の健康ハッピーアドバイス、新生会富山病院整形外科部長、医学博士の太田悟先生にお話を伺いしました。太田先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。